こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか3連休でしたね。10月の。
9月も3連休あって、10月も3連休あって。
うん。11月もあるんでしょ、頭に。頭ぐらいに。
ああ、文化の日かな？か？うん、かな？
なんか多いですね、3連休が。
3連休多いですね。
3連休、嬉しいんですけど、疲れますね、やっぱ3連休。その、休んでるわけではないというか、なんか子供の用事とかで出かけたりするから。
そうなんですよ。僕もこのところ3連休続いてる感じするして、
うん。
なんかゆっくりしてんのかな、みたいな。
はいはいはい。
いや、なんかあんまり、こう、これといったことはしてないんですけど、
うん。
子供のなんか習い事のちょっと付き添いみたいなことをして、ちょっと走って、あと、食事行ったりしたらなんかもう終わっちゃうんですよね、現地。
そうそうそうそう。
うん。
いやー、なんかね、そういうもん、そういうもんっちゃそういうもんなんでしょうね。
うん。
うん、まあ、一方、その私の横では大学生、今年ね、大学1回生になった長男とか見てると、空いてる時間にね、ずっとこうゲームしたりとか、割とこう自分の楽しいことをたくさんやってらっしゃって、まあそれは全然いいんですけど。
いいな。
なんかそれをする、まあいいなと思いつつ、それをする体力もなんか最近、ないというかさ、なんかちょっと時間が、時間があるからちょっと、あ、なんか積んであるゲームでもすっかなと思って、こうゲーム始めんだけど、10分ぐらいしたら疲れて眠くなっちゃうのよね。面白いんだけど。ゲームがつまんないわけじゃなくて。本とかも読もうと思って読み始めるんだけど、本も面白いんだけど、なんか疲れて眠くなっちゃうんですよ、ね。いや、なんか疲れてんなと思って。
疲れてるんですね、
はい。
ちょっとね。
はい。まあまあ、はい、いいですよ。はい。先週、先々週は、にんじんくんさんに、ゲストに来てもらいまして、
はい。
久しぶりにね、出てもらって楽しかったですね。
楽しかったですね。その後、早速、恋日記の方でも、なんか、新しいチャレンジというか。
ああ、そうそうそうそう。サバゲにね、サバゲのところで、こう、声日記を録音して、ね、見たらどうだ、みたいな。なんか、フィールドレコーディングの延長線上で、みたいなやったら、やってくれてましたね。しかも、その、あれ結構面白い。聞きました、長山さん。
うん、うん、聞いた聞いた。うん。
だから、パシュパシュ、パシュパシュって、その、本当にその、
あれね、いや、なんか思ったよりこう、臨場感というかね。
そうそうそうそう。
うん、あって、あれいいじゃんと思いましたけどね、僕はね。ね、
で、ニンジンが解説をしながらね、これは今こうしてるとこですね、とかって、
なんか、その、最初僕、その、ポッドキャストで言った時は、なんか別にその、そんなにこう、映像もないし、と思ったけど、
うんうんうん、
これはこれでありなんじゃないかなっていう気がし、ね、するので、なんか実況系っていうのはちょっともしかしたら、ちょっとなんかやり方あるかもしれないですね、ポッドキャストね。
あるかもしれない。うん。いや、いいなと思いましたね。はい。
まあでもなんかね、栗さんの声日記でも話されてましたけど、にんじんくんさんは、ああいう、ね、ノリがいいというかね、こう、
うん、
即座に実行に移すところもなかなか面白い。
そうそうそうそう。ふっかるですよ。
ふっかるな感じがいいよね。うん。
ふっかるですよね。いいなと思いましたね。はい。
ね、またアップデートあったらね、いろいろ聞きたいですね。
出てもらいましょうか。
はい。
はい。で、なんか、長山さんはなんかあれでしょ？北海道に行ってたんですよね。
北海道に。ええ。そうなんですよ。僕ね、実は人生初北海道で。
え？初だったんですか？
そうなんですよ。
初北海道。まあまあ、まあうん、言うても僕も一回ぐらいしか行ってないけど、そんな、えとかって言うて、こう、ちょっと、カルマウント取るタイプの感じの発言しましたけど、僕も別に高校の修学旅行で行ったっきりだから別にあれなんですよね。うん、あ、初北海道ですか？
初北海道ですね。
うんうんうん。
うん。青森まではね、行ったことあるんですよ。それこそね、ハテナに転職する前のお休みを使って、
はい、はいはい。
青森は多分絶対に今行かなかったら行かないって思ったので。
なんか前言ってましたね、そんなこと、ね。
言った
青森ぐらいまでは行ったことがあるっていうね。
そう。そこは行ったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、北海道何かあれば行くだろうなと思ったんですけど、そこから全然なくチャンスが。ようやく今になって、はい。北海道行ってきましたね。
おう。北海道は何で行ってきたんでしたっけ？
ヤプシーっていうパールというプログラミング言語の、
はいはいはい。
大きなイベントがあって、で、まあ、それの、まあ、僕はその登壇とかではなく、カンファレンススタッフのお手伝いですね、運営のお手伝いの方をさせてもらいに行ってきました。それこそさっき言った人参くんもボランティアスタッフとして参加して、しかも同じ、なんですかね、同じホールの担当チームだったので、
ほう。
うん、結構、
一緒にいたんだ。
一緒にいる時間は長かったですけどね。
お
うん。
あれですね、ヤプシはね、2回ぐらい前に、ヤプシ京都かな。ヤプシ京都で、おっさん FM もちょっと、
う
ん
う
ん、スポンサーというか。
ご当地スポンサーってね、やらせてもらったりしましたし、それこそね、宮川さんをゲストに招いて、特別会も収録してて、その時やって。
やったやった。
で、その後広島があって、うん、で、ほどなくして函館みたいな感じで。
ほ、
うん、
ー。
うん。
これなんか、どうやって決めてる？なんかダーツかなんか投げてる感じなんですか？この場所は。
ああ、そこの決定フローはよく分かってないんですけども、でも函館に関しては、なんかこうやっぱり、現地で手を挙げてる人がいるっていうのが結構大事ですよね。
ああ、カンファレンスやるぞみたいな。
現地というか、その、うん、函館でどこどこでやりたいっていう、うん、そういったその主要メンバーがやっぱりいるっていうのが大事で、その、ヤプシを運営してる JPA っていう団体は、
うんうん。
コアなメンバーの方々は皆さん東京にいらっしゃるんで、まあ、やっぱりその地方のその現地の、例えば会場だったりとかのやり取りとかっていうのがやっぱり、まあ目にはするの難しいので、どうしてもやっぱ現地の方のお手伝いっていうのがやっぱり大きく必要になってくるっていうのがやっぱあるんじゃないですかね。
だからまあそこの地域でやるぞ、うん、やりたいぞっていう、こう熱量が高まってるところに行くと。
そうそう。そういう感じかなと思ってますね。ダーツだとね、ちょっとね。
いや確かにね。
結構、うん、場所によってはなかなか難しいですからね。
まあ、そもそもその、なんか、都心部に当たるとは限らないもんね、
そうですね、都心、人いないじゃんみたいな。
人いないじゃんみたいになっちゃうから、ね。
会場ないじゃんみたいな。
うん、なっちゃうから。ああ。函館いいですね。函館まではどうやって行く、函館空港があるんですか？
だからいろんな行き方はあるんですけども、今回は飛行機、函館空港があるので、僕は飛行機で行きました、うんうん、伊丹から。
うんうんうんうん。
で、久しぶりですね、飛行機乗ったのが。
ああ。
うん。てか、それこそ国際、まあ、十何年前に国際線乗って、それ以来じゃないかな、飛行機乗るの。違うか？まあ、なんかそのぐらいの時間感覚ですね。
まあ、普段ね、東京とかだと新幹線乗っちゃうし、まあ、割と電車で結構ね、便利になってますもんね。うん、
だいたい東京に行くってことがもうほとんどだったのし、まあ、僕も実家も茨城、まあ、関東なので、飛行機ってあんまりなかったんですけども、まあ、今回、まあ、新幹線でも行けなくはないんですけど、時間もお金もかかるんで、まあ、飛行機かなっていうので、行って、久しぶりに。
長山さん、どっちのタイプの人間ですか？僕はもう飛行機怖いタイプの人間なんですけど、飛行機って、飛行機に乗るのワクワクする人と、怖いっていう人、結構極端に分かれる感覚が私にあるんですけども。
ああ、僕、ま、何の感情もないです。
何の感情もないの？何の感情もないの？あ、そうだ
な。うん。なんか、うん、新幹線とかに乗るのと同じような感情で、飛行機の座席に座ってますね。
あ、そうですか。うん、おー。
まあ、でもどっちかというとワクワクする方かな。なんかね、離陸するときに G を感じるじゃないですか。こう、ビューンっていう。
感じる。
うん。ああいうときに、あの時の感情を思い返してみると、ワクワクする感じが強いと思います。うん。多分あそこですよね。怖いかワクワクするかで大体。それから着陸の時じゃないですか。
着陸の時とかなのかな。ちょっとふわっとする感じ。こう。
あと乱気流とか入った時とかかな。
そうそうそうそう。ああいう時にちょっとドキドキするのかな。まあ別に何があるわけでもないですけどね。
うん。
うん、函館も。どのぐらい1時間
乗ってる時間は、直行便で羽田で一回降りて、なんで羽田まで1時間、羽田で一回降りてちょっと待ってもう一回乗って1時間みたいな感じだったので、ちょっといろいろめ
ん
どくさいよめんどくさいんですけども、ただ直行便で結構高いので、値段と時間の割合を見て乗り継ぎにしました。
乗り継ぎの方が、乗り継ぎってまあ飛行機2回乗ってるわけじゃないですか、言ったら。
うん。
直行便よりかも安いの、その2回乗る方が。
安いんですよ。安いですよね。
どういう原理なんだろう、それは。
まあ、たくさん人が乗るから、その分、
座
席が安いってことなのかな。
なるほど。痛みトゥー函館。
痛みトゥー函館よりも、痛みから羽田に行く人が多いし、羽田から函館に行く人の方も多いから、たくさん運べるので、安い。
安いと。
うん、で、かつ、乗り継ぎのタイミングが悪い便は、人気がないからさらに安いみたいな。
そういう感じですかね、なるほど、なるほど。
うん。
いや、いいですね、函館。
いいですね、飛行機も良かった。飛行機は面白いね、でも、なんか、非日常という感じがしますね。
楽しんでんじゃん、飛行機。なんか、無ですねって言いながら結構。
いや、久しぶりだったからね。
久しぶりだったから、あ、そう。
慌てて、すごい、その1時間の中で頑張って、その、
うん、
キャビンアテンダントの方々が飲み物を一生懸命配ってる姿を見て。
配るようですね。うん、はい。
このサービス、うん、なんか嬉しいけど、大変だなって思いながら
見てたりとか。あれまでやってるんですか？あの、新幹線のほら、あの、ワゴンサービスなくなりましたけど、飛行機のドリンクサービスはやってるんだ。うん、まあ、
JAL とか ANA とかはやってるっぽいです。ああ、そうなんだ。もっと安い飛行機は多分ないんでしょうけどね。
おー。うん、あれ、まあ、サービスなんですよね、きっとね。なんか別の目的があるわけではないですよね。その、要はジュースを配りつつ、なんか客の様子を見るみたいな目的があるわけではなく。
もうとにかく、
急いで。
たくさんの人たちに紙コップでジュースを配るっていうことを頑張るっていう感じで やられてたんで、大変そうだなと思って。うん。
おー。結構良かったですか、飛行機。
飛行機ね、まあ、あとは地面師たちを見てました。
え、それは、自分の、なんか、端末で？
はい、自分の端末で、ダウンロードしておいて。
ああ、ダウンロードし、あ、なるほど、なるほど。うんうん、その、なんか、別に飛行機に、常に地面紙が流れてる、
うん。流れてるわけじゃなくて、はい、ダウンロードしたやつを見てましたね。
はいはい。もうええでしょ。
こういうチャンスでもないと、そう、見れないなと思ったけど、
なるほど。
けど。
全部見れました？
全部見ました。
見ましたか。
はい。もうええでしょも、なんか見ましたし。
もうええでしょも見た。
うん。
でも飛行機に向いてるコンテンツなのかな、あれ。まあまあ別に向いてないこともないか。別に普通のコンテンツだもんな。いや、だから飛行機落ちる系の映画とかはさ、飛行機に乗ってたりすると
か、あんまりね、確かにね、見たくないですよね。ダイハードとかあんまり見たくないですよね。
ダイハードの2とかね、うん、特に見たくないですよね。うんうん、確かにね。まあでもまあ地面師は別に普通に見れるのが。なんか隣の人がこう覗き込んできてなんかとかないんですか、地面
師。それはなかったけど、確かにちょっと地面師たちなんかこう、少しエッチーシーンがあるじゃないですか。
あるある。ちょっとなんか、
う
ん。
ああいうところはなんかちょっと早送りするというなどの、なんか配慮。配慮。それは配慮なのかわかんないけど、うん。配慮になってるかわかんないけど、そういうことはしました。
あ、なるほど。
うん。
ああいうの困りますよね、なんかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。うん、いいんですね、北海道ね、函館。
北海道やっぱり涼しいですね。か京都が異常に暑いっていうか、京都はまだ暑いですね。
いや、あの多分、ね、長山さんが帰ってきたタイミングで、京都また一瞬暑くなったんですよ。なんかその。
そうですよね、なんかね。
うん、暑かった。
うん。
秋は来たんですよ、一回。一回秋が来て、またどっか行っちゃったんですよ、
うん。どっか行っちゃったのね。
うん。
ふらふらしてるよね。
ふらふらしてる。夜しか帰ってこない、秋は。
うん、
朝と。朝帰り。夜帰り。
昼間は寝てんだろうな。
昼間どっか行っちゃって
るんですよ、ね。どっか行っちゃってんだ
よ、あなた。秋が。まあでも、どのぐらい涼しいんですか、北海道は。
北海道は、朝はもう寒いですねって感じで、うん。
あ、寒いぐらい。
冬を、若干冬の気配を感じるような寒さでした。
あ
の、最近早寝早起きしてるっていう話を、しばらく前にしたと思うんですけども、
はいはい、
それは継続していて、まあ大体朝4時50分から5時ぐらいに起きるんですけども、
うん。
で、それで、まあ調子が良い時はパッと準備をして、走りに出るんですが、函館でも継続してそれをやってみたところ、寒いと思った。
うんああ、うん、そうなんだ。
5時ぐらい、5時、6時はもう冬って感じで、少しこう、半袖、ん？半ズボン、ランディングパンツで外に出ると、こう、ピリッとする感じ？
ああ、そう。じゃあ基本的にはその、運動しないときは長袖とか、パーカー、羽織るとか、
そうです
ね、そういう感じ？
そんな感じですね。まあ僕はなんか半袖短パンで最初行って、
うん。
ちょっと、うん、少し寒いなって感じ。だったので
海外の観光客スタイルみたいな感じですよね。その半パン半袖みたいなね、うん。
でも意外に天気も良かったから、雨の日以外はなんか半袖短パンで良かった感じですけどね。
お
お。うん。
天気は良かったんだ。
天気は、まあ、1日目行った日がちょっと悪くて、あとその次の日か、うんうん、ちょっとだから前日入りして僕は準備を手伝ってるんですけども、その日があんまり良くなかったのかな。というかザーザー降りだったのかな。でもそれ以外当日イベント当日とその次の日とかはもう。天気めちゃめちゃ良くて、非常に良かったですね。
北海道は、あれでしょう。僕も今思い出しましたけど、その高校の修学旅行で行ったのと、大学の時に学会で北海道に行ってるんですよね。札幌だったかな。札幌で学会があって。あの、食べ物がめちゃめちゃ美味しかったイメージがあって、海産系。
そうですね。うん、魚介類、海産物は
魚介類、
やっぱり美味しいですね。うん、
美味しかった。
うん。まあ僕が泊まったホテルが駅前、まあすごく観光地というか朝市、市場があるみたいなところで、まあそこは大会的な観光地化してるんで、お兄さん食べてきないよみたいな感じの呼び込みがあるんですけども、
お
そういうとこ行ってみようと思って入って、うん、海鮮丼みたいなのを朝食べたりとか。
いいっすね、海鮮。海鮮丼朝から食べるの？
朝食べた。
そうか。朝一だもんね、
うん。ただね、ちょっとね、そう。だから、その、やっぱり魚介類すごい楽しみたいなと思いつつ、いろいろ函館にはご当地グルメみたいなのもあって、うん、で、こう、ラッキーピエロっていうお店のハンバーガーが有名ですっていうのを事前に聞いてたんですね。
うん、うん、うんうん。
で、地元の人から愛されている、そこでしか食べられないハンバーガーと聞いたら、なんか、食べたいなと思うじゃないですか。
思う、思う。
うん。
ラッキーピエロ。
行って食べたんですけども、量が多い系なんですよ。うん単純に言うと、まあ、米田っぽい感じの方向性。
ほう。
かつ、ソースとかマヨネーズとかも結構こう、こってり乗ってるような感じだったんですよね。
ほう。
で、多分学生さんとかね、若い人だとかだと、その辺はもう、なんていうかな、助かるって感じだと思うんですけど、
うん。
行って、なんか、まずラッキーピエール、ちょうど夕方、まあ、ご飯前じゃないか、3時ぐらいかな。3時ぐらいにおやつ代わりぐらいで、そのハンバーガー食べて、で、まあ夜に、ちょっとまた海鮮系を少し食べようかなっていう風な気持ちでいたんですけども、
うん。
おやつに食べたラッキーピエロがもう、カロリーと、脂質とカロリーと糖質の、
はいはいはい。
嵐でですね、
はい。
もうその日の食事はそれでもう完全に終了みたいな感じで。
あ、そんなに？
もう全然お腹空かないし、お腹空かないどころかちょっと胃の調子が悪いなと思って胃薬飲みましたね。
そう。あの、ラッキーピエロ今ホームページ見てメニュー見てますけど、確かにこれはきつい。ちなみに何、太っちょバーガーでも食べたんですか？
いや、太っちょバーガー食べてないですよ。それでなんか太っちょバーガーとかもなんかその、
タワーになってます
けど。胃に自信がない人じゃないと無理だと思いますね。
函館さんハンバーガー、ね。
普通のナンバーワン人気の、なんだっけ、チャイニーズチキンバーガーだっけかな、
う
ん、
はいはいはい。
うん。っていうのと、あと、
うん、
ラッキー。ポテトですね。
ラッキーポテト。
ラッキーポテト。
ラッキーポテ、
うん、
ラッキーポテは別にポテトなんですかそれ。
いや、それ。ポテトに、デミグラスソースとチーズがかかってるんですよ。
おお。おお。いや、なるほど。
うん。うん。それをマグカップに、大きな
マグカップ。
マグカップに、そのポテトを入れて、その上からデミグラスソースとチーズをかかっ、とろけるチーズみたいなのかかってるような感じのイメージしてます。
これか。
はい。
ああ、今写真見つけました。なんかポテトって言うとポテトなんかねえじゃんと思ったけど、これマグカップに入ってるこれね。
うん。
こうなんか僕が思ってる。グラタンか。
うん、ポテトグラタンみたいな感じですね。うん、構成としては。
これ、なるほどね。チャイニーズチキンバーガー。うん。なんか別に写真見ても、そんな長山さんそんな言うほどって思ったけど、でかいんだ。
思うじゃないですか、これ。うん。そう、うん。メニューの写真見てもそうだし、
うんうん、
まあ、他の人が食べてる様子を見ても、そんなになんかね、パワフルに見えないんですけども、
うん、
いざ食べてみると、やっぱり結構ね、まあ、最近は食事制限もしてたしね。
胃袋がね、
うん、いきなりね、うん、脂質をそんなにボーンって取っちゃうと、びっくりしちゃってね、その日はもうそれで胃が終わったっていう感じで、うん、お寿司屋さんにも出れず。
ウケるなぁ。海産物食べるぞって言って、初日にまず胃が終わるってのはすごい。
うん、そう、すぐ胃が終わりました。でも悔しかったんで、次の日早起きして、それで、うん、海鮮丼も食べに行ったんですけども、
うん。
まあ、ミニサイズにしておきました、朝から。
あ、海鮮丼は、
うん。うん、その後何があるか分かんないしね。
確かにね。
うん。でも美味しかったですね。
美味しかった。
で、そう。で、まあ、海鮮丼そういったところ、その市場で食べるのももちろん美味しかったんですけども、準備してる時にお昼ご飯のためにスーパーに、お弁当買いに行った時に並んでたスーパーにあるパックのお寿司とか。
はいはいはい。
それもなんか結構具がホタテとかバーンって乗っててみたいな感じで。
へぇー、う
ん。豪勢だし、切り身とかのお刺身とかもなんかすげえね、たくさん置いてあるし。
うん。
なんなら殻付きのホタテとかもなんかボーンって置いてあるんですよ。
え？
こっちだと北海道祭りみたいな、そういうスーパーでもそういうフェアがないとそんなないじゃないですか。
あんまないですよね、その殻ね。おー。
それがなんか淡々と、開催って開催はしないんだけど、淡々と置いてあるみたいな感じで、普通に、うん、シーズンだったら多分カニとかもバーンと置いてあったりとかして。
あれじゃないですか、そのスーパーも広いんじゃないですか、その北海道だから。そうでもない。
スーパーまあ普通かな、今日。
大きさは普通、
うん、大きさは普通だった。コープ行ったけど、まあ車で行くようなスーパーの大きさとしては普通。
あ、普通
だったから、
う
ん。そんなに大きいってわけじゃないんですけど、
で
も、うん、やっぱ魚介類とか豊富で。まあ、いいですね。
いや、いいなぁ。パック寿司がうまいのいいですね。その、お手軽に食べれる寿司がうまいっていうね。うん、
回転寿司にも、よったけど回転寿司でも十分美味しいし。
うん。めっちゃ寿司ばっか食ってるじゃないですか。長山さん。海鮮丼も行ったら寿司の 派生系みたいなもんですから。
そうそうそう。寿司系に落ち着きましたね。選択肢としては。糖質が抑えられ、タンパク質と、あ、糖質じゃない、脂質が抑えられ。
脂質がね。
はい。うん、タンパク質と、が取れるという部分でも、やっぱお寿司は優秀ですし、やっぱ京都だとなかなかね、ここまで豊富なバリエーションと鮮度の高い魚介類にありつくのは、なかなかこう、ないので。
そうですね。うん。うん、確かに。
ここぞとばかりに、はい。
いいなぁ。
ニシンのね、握りとかね、初めて食べたんですけど、美味しかった。
そんなのあるんですか？
うん、あった。
ニシンの握り、へぇ、う
ん、ニシン、刺身で食べるんだと思って。こっちはね、ニシンそばってもう乾燥してるやつしかないですからね、京都はね。
乾燥っていうか、まあそうっすね、その、うん、そばのね、上に乗っかってます
みたいな。棒ニシンみたいなね。
はいはいはい。
あんなのね、パキパキのやつしかないから、こっちは。北海道からここに来るまでにもう、乾いちゃうから。
いや別にあの、北海道からここに来るまでの間に乾くわけじゃないですからね、あれね。そう。いや、いいな、北海道の寿司。僕もあの、北海道で初め、北海道のイクラとウニを食べて食べれるようになりましたから。あの、修学旅行の時
って、
あれは学会の時かな。学会の時に行って食べたのかな。
うん、
あ、こんな美味しいんだと思って。
うん。これが本当のウニか、みたいな。
そうそうそう。あ、ウニってこういう、味で、こういう味わいなのかってね。
そうなんです
よね。感動した。うん。
溶板使ってませんみたいなさ、その保存料みたいなの使ってませんみたいな感じで、触れ込みで、ね、
うんうん、
あるんですよね。
うんうんうんうん。
はあ、だから美味しいね、やっぱり。
美味しいのか。ほう。いや、いいっすね。良き。良きじゃないですか。
だから帰ってきたら京都暑いしさ、魚介類も全然スーパー行ってもなんかさ、ないから。
うん。うん、
もう即函館帰りたくなりました。
帰りたく、どっちがホームなんですか？他、函館に行きたくなった、戻りたくなった。
うん、
おー。
一週間ぐらい痛いと思いました。
まあ、一週間ぐらいでしょうね。入れても。
う
ん、その、寒くなってくるから今度は北海道が。
あ、そうか、ね、そうね。うん。うん、確かに。
あと、まあ、海産物ばっかり食べて、まあ、でも、我々も年だといいのかな、それが。どうなんだろう。飽きますか？
それも飽きてくるのかな。まあ、それがだんだん通常になってくるのかもしれないですね。
だんだんとね。まあ、海産物でいいような気もしてきた、今。うん。なるほど。まあ、いいですね。その、で、向こうでその、ヤプシーに出て、海産物食べて、みたいな感じの過ごし方だったんですか、
はい、
向こうは。
エンジョイしましたね。いやー、でもヤプシーもいいイベントで、なんか、函館未来大学っていう大学で今回会場貸していただいてやったんですけども、非常に、あの、大学のキャンパスも素晴らしいところだったし、
うん。
学生さんの参加もすごく多かったので、やっぱ若い方とお話できたりとかするチャンスもあったりとか、
はいはいはい、
新しい方とこう出会うっていうのもあったし、まあ昔から知ってる方とこう再会するっていうのもあったし、その両方がね、やっぱ同時に味わえるっていうのがやっぱこういうイベントのすごくいいとこだなと思って。すごく、
満
喫してしまいましたね。なんか仕事頑張ろうって気持ちになるなってい
う。いいじゃないですか。カンファレンスに行ってそういう気持ちになって帰ってこれるのね、
うん、
最高ですよね。行った甲斐があるという
か。
う
ん、なんかやっぱみんな頑張ってるからね、僕も頑張ろうって。うん。まあちょっとそのね、パールのエンジニア、まあ、生粋のエンジニアみたいな感じの仕事ではないから、やっぱして発表することあるかどうかわかんないけど、でもなんかこういうところにもね、自分もなんかこう、一つのアウトプットを持っていけるようなことをしたいなっていうふうにやっぱこう思いますよね。皆さんの発表とか見たりとか、お話を聞いてたりすると。うん。そういういい刺激をいただいて。
ああ、いいですね、
はい、
うん。いいな、函館な。なんか、中山さん写真撮ってませんでした？なんか、あの、函館に行くとみんなが撮るという、あの、夜景みたいな。
あのね、函館山というのがあって、そこから撮るのが、
うん、
100万ドルだか1000万ドルだか1億ドルからかの夜景みたいな。
だいぶ違いますよ、その、3つは。その、価値で言うと。
うん、ほうほうほう。言われてるらしく。確かに綺麗、うん。僕はちょっと夜景は途中、あの、どうにか走って登りたいっていうふうに思ってたんで、まず着いた日、天気が悪い中、かつ夜、うん、夜に懐中電灯というかまあ、
う
ん、ライトを持って、途中まで登ったんですけども、途中で雨とか風が強くなってくるし、なんか獣の気配を感じて怖くなって降りてきたんですよ。
え、別にその、山走るって言っても、その、獣道を行ったわけ
じゃないです。舗装道路なんですけども。
でも獣の気配を感じるの。
そうそう。
なんとなく。
うん、なんとなく感じる。
そうなん
だ、うん、まあ、ガサガサ音はするしね、普通に。
ああ、
うん、
はいはいはいはい。
で、まあ、バス、で、まあ、その、 頂上に行くバスとかタクシーとかもビュンビュン走るから結構怖いんですよ。
ああ、
うん。
なるほどなるほど。
っていうのもあって、なんかいろいろちょっとこれ、うん、ちょっといきなり初見で来たらなんかあまり良くないなと思って、そこは諦めて、うんうん、でまあやっぱし終わった後の次の日の早朝に行って、うん、朝の写真を撮ってきましたね。うん、よかった。
朝。朝だったの。じゃあ夜景じゃなくてその朝の。
そう。朝焼きがもうちょっと早かったら朝焼きもそれはそれで綺麗って話だったんですけども、残念ながら朝日が昇った後の、まあそれでも全然綺麗だったし、人は、夜景だとね、やっぱ人がすごくいて、ちょっと大変なことになってるっていうことを聞いてるんですけども、うんうん、朝は3人ぐらいしかいなかったんで。
あ、そうなんだ。朝が結構、うん、じゃあ人が少ないと思った。
もしかすると朝焼けを見に行くっていうのも一つのこう、手かもしれないですね。うん。
朝のやつは走っていったんですか？登っていったんですか？
走っていった、登ってきましたね。
それ、どんぐらい走るんですか？その山道を。
山道でも、片方だから、まあ3キロぐらいじゃないですか？登ってるのは。
3キロ？
多分3キロぐらいだった気がします。
登り
3キロぐらいだった気がします。
登り3キロか。
うん。
いや、結構走りますね。そうでもないのか。3キロなんて別に。
3キロ。まあ、うん、登りずっと3キロっていうと、まあまあ、最後の航路は、だいぶだるいなって感じになりますけども、はいはいはい、登れないくはないと思いますね。僕で登れるから。
すごい。お
で、その後その山越えて、いいっすね。うん、まあ、ちょっと山道入って、たちまち岬っていう、なんか青森の方が見えるような、ちょっと岬の方。
たちまち岬。
うん。っていうとこ行ったりとか、くるくる回って、次の日は18キロぐらい走ったのかな。他の観光地も含めて。
お旅ランね、なんかそういえば、あれですよね。ヤプシーは、前にゲストで来てくれた、ホットテクのクシーさんも行かれてて、中山さん、クシーさんと、なんだっけ、東の、クシー、西の長山の写真をまた。
毎回撮ってますけどね。うん、また今回も入れますかって言われて、撮ってもらったんですけど。
で、あの写真見たら、中山さん、やっぱ、このさ、1年ぐらいでだいぶ痩せてますよね。1年。
ね、痩せましたね。うん。
だいぶ細くなってる。
前とクシーさんと一緒に撮ったやつ写真と比べたら、うん、結構細くなってて、
全然
痩せたなと思いました、
ね。痩せてるなと思って。
うん。
やっぱランナーって感じですね。
ランナーなのかな。
うん。走ってる、まあまあ食事の制限もしてるんでしょうけど、うん、なんか運動をしてる人みたいな感じの印象でしたけどね。
少しなってきましたかね。まあでも走るの楽しいですね。旅に行って。とそう思えるぐらい、うん、にはなってきたって感じかな。
いや、楽しそうだなぁ。はい。
なんかね、タクシーとか乗るじゃないですか、観光地行って。
うんうん。
で、タクシーの運転手さんとか話すときに、どっから来たんですかとかって聞かれるじゃないですか。
聞かれる。
うん。で、それで、京都から来たんですって言うと、なんかその、京都にはかなわないわ、みたいな感じのテンションになるときないですか？
いやいや。
運転手さんが。
ああ、叶わないわって、その地域
その、我々も観光地としてやってますが、
うん。
あ、京都から来たんですかっていうみたいな。
ああ、
京都って言ったらね、あれもあり、これもありみたいな話になって。
はいはいはいはい、
うん。たまになんかそういうことに遭遇して。
はいはいはい。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。京都の人が来たぞみたいな扱いになることがあるんですよ。なんかね、こう別に僕がなんかそう京都から来ましたから、あなたたちはみたいなこともちろん言ってるわけじゃなくて、マウント取ってるわけじゃないんだけど、なんか自動的になんかこう、担ぎ上げられるみたいな、そういう、なんですかね、まあ多分その運転手さんも気持ちよく しようと思ってそういう話をもしかしたらしてるのかもしれないですけども。
ああ、まあでもあるかもですね、その観光地、うん、まあ京都ってやっぱ観光地として、自分の街を観光地として捉えてて、まあ、観光客の人に対してこうプレゼンするぞっていう感じの人からすると、確かに、そうかもしれないですね。うん、そういうふうに思うのかもしれない。
あら、京都から来ちゃったか、みたいな。この街のいいとこ教えようかなと思ったけど、うん、京都から来ちゃったか、みたいな感じの、そういう、なんか、扱いをされることがたまに。ね、
でもそれってさ、それは、東京の人はどうなんだろうね。東京の人もそういう扱いを受けるのかな。
ああ、いや、
僕なんか言ったら東京ってもうほら最強の場所じゃないですか。何でもあるし。
確かに、あらゆるものが揃うみたいなね。
そうそう。だから別に東京の人、うん、でもそういう人が求める観光地と、東京には観光地的な要素がないと思ってるのかな。
そうかもしれない。
ああ、まあそういう意味で言うと別に京都から来たって別に京都の観光地を巡ってるわけじゃないから、
うん、
ね、我々って別に京都に住んでますけど、
うん、
その観光としては住んでないわけですもんね、別に。
そうです。うん。し、まあ、観光地としての京都にあまりアイデンティティもないから。
ないないない。
そういう
別にそんなにない
です。そう言われてもなんか別にこう、そんなになんかこう、変って感じにならないんですけど。うん、
いや、だって、いるんですかね、中にはさ、その京都から行ってさ、函館山とか案内されて、いや、こんな大文字山とかにはありますかね、京都に、とかさ。そういう。
超嫌なやつじゃん。
うん、海産物食べて、別に京都でもこのレベルの寿司食べれます。別に金沢とかあっちの方からこう入ってきた魚とかって言う人いるのかな、中には。
すごいね、それ。逆に会ってみたいね。
なんかその古い街並みを見せられても、いや、別に京都にはかなわないですよって言われた。言ってる人がいるからさ、そういう風にさ、思われてるのかもしれないですよね。もしかするとね。
そうなのかな、そんな人いるのかな、
いいのかな、あんまり思いたくないですけどね、そんなのね。
今度やってみようかな。
いや、やらないでくださいよ。やっちゃダメですよ、そんなの。うん。いやー、まあね、長山さんも僕も言っても別に京都生まれの人間ではないし、
そうそう、
どっちかってアイデンティティってもね、出身地じゃないですか、どっちかっていうと、まだ。
そうね、なんで、うん。そういう感じもしないし、まあね、うんうん、いいところたくさんありますねって話を、まあ基本的には するんですけども、
はいはい。うん、いいな。
急にヒゲされてびっくりするみたいなことありました。
急に、
うん。
いやいや、私どもなんて別にみたいな。
そうそう、
いや、函館、北海道函館とか札幌とか、まあね、なんて、まあそこにしかないもんとか、そのかなりその強強のさ、ステータスの要素があるから、別にね、そんな、
うん。あ、でもなんかやっぱ今回北海道、なんかやっぱ北海道広いんで、他も行ってみたいなと思いましたね。
ああ。
その札幌とか、マシケとかね。
うん、マシケね。はいはいはいはい、うん。確かに。いや、僕も、やっぱこう、大人になった今行くと楽しみ方が違うだろうなってなるんですよ。
あ、そうそうそう。
ちょっと、心の持ちようも違うしさ。もうなんて、高校生の頃なんて行ったって別にその観光なんてしてないんだから。夜のホテルで友達となんかこっそり持ち込んだ、PC エンジンで桃鉄をするのが楽しいとか、そういう感じで、
ね、
北海道にを一生懸命見てなかった当時は、もったいない、本当に、うんうん。今だったら楽しめます、全力で。
楽しむ。うん。で、かといって別にそんなこう、めちゃめちゃ観光地にガツガツ行かなくても、うん、それはそれで楽しめるみたいな余裕も。
あ、全然楽しい。
あるじゃないですか、うん、なんか。
あるあるある。
余裕もある。地元の人との交流だったりとか、さっき言ったスーパーも十分面白いなとかっていう、うん、そういうのもあるから。
わかる。
なんか、改めて、そういう、こう、マインドになった自分で行ってみると、旅行っていろいろ楽しめるんじゃないかなっていう気がちょっとしましたね。うん。
なるほどね。確かに。
うん。
確かに、それはそうかもしれない。
うん。
いや、北海道か。北海道。でも北海道広いからな。まあ、マシケは、陽介さんにね、来てくれ、つって、まあ、ぜひ行ってほしい、つって言われてるし、まあ、札幌、函館、
うん、
でしょ？他にもありますもんね、うん。その有名な場所ね。広いから。
広い。
釧路
とかね。うん。土地感全然わかんないですかね。その距離感もわかんなくて、函館と、室蘭と札幌と、なんか、結構近いのかなと思ったら全然遠くて。
そうね。あれですもんね。別にその道内に新幹線が走ってるわけじゃないですもんね。その同じぐらいの距離って言ったって、ね。
函館で新幹線終わっちゃうから。
そこ
から結構大変らしくて。うん。
ああ。いや、僕は少年野球チームの、僕よりかも年上の方が、お子さんがご結婚されて、北海道の方で、酪農をされてると。
お
娘さんかな。で、なんか孫が生まれたから、この間見に行って、会いに行ってきたんだよね、つって、お土産どうぞ、つってもらったんですけど、それも結構ね、行くのが大変系の場所でしたよ、ちょっと。
ちょっとこう都市部から離れてるような感じなんです
ね。そうそうそう。
楽のとかやってるってなると。
そうそうそう。やっぱね、いいですよね。ゆっくりした時間を過ごすみたいなな。
うん。いや、よかった。よかったな。
お疲れ様でした。
京都の夏を出して、北海道に行くっていうのは、いいプランだなと思いました。
秘書じゃないですか。完全に秘書地に行くみたいな感じですよね。
うん。
え、合ってます秘書地。
合ってますよ。
秘書、ちょっとまた、旅行話ね、どこか行ったら聞きたいですね。
うん、
てか、我々も、ま、行きましょうって言って全然行けてないもんな。
ほんとね。
この話に帰結してしまうんだよな。
うん。
うん。 はい。いや、なるほど、なるほど。北海道お疲れ様でございます。はい。はい、だから、長山さん、あれでしょ、この間、ポッドキャストにゲスト出演もしてました、
ね。そうそう、ゲスト出演、ソンムーさんってゲストにも、おっさん FM のゲストにも、出ていただいているソンムーさんが、新たに趣味で OSS をやってるものだっていう、かっこいい名前のポッドキャストを始められて、それの、
はいはいはい、
初回のゲストに、
はいはい、
OSS 僕そんなやってるっていうほどのものではないんだけどな、と思いながら、出させていただいて、ちょっとお話をしてきました。
初回ゲストで。
うん。
はいはいはい。基本はゲストを呼んでやる感じのポッドキャスト
なのかな？うん、そうで、そうかな。次の回もね、ゲストの出てたし。
うんうん。
うん。僕は、まあ OSS ってそのオープンソースソフトウェアっていう類の話ではなく、ポッドキャストの始め方というか、まあ、オサインフェーム自体をこうどういうふうに撮ったり運用したりしてるかみたいな、そういう話をしてきましたね。
うん、なるほど。
あんまりポッドキャストをどういう構成でしてるかとか、どういう設定でしてるかみたいな細かい話は、おっさん FM ではあんましてないし、
うん。
なんか今、なんかブログかなんかでまとめようかなって思ったこともあったんだけど、なんとなくそのままずるずるとやってないって感じだったので、いい機会だったでしたね。
へ、
うん。その最初にソンムーさんから、ちょっとポッドキャストのやり方教えてください。って急に言われて、ズームつないでちょっと1時間ぐらいお話ししたんですよ。それは別に収録とかじゃなくてね。
うんうん。
うん。で、どうなのかなと思ったら、ゲストに呼ばれて、その話をしたのをもっと細かい話をさらにしたみたいな、そういう感じでしたね。
へぇー。いやー、なるほどね。
うん。
いいじゃないですか。趣味で OS。なんかOSS for fun っていうのがハッシュタグになってる。うん、その4は4、数字の4って。なってますけど、なんか一瞬おっさんにそらますんですよね。
OSS はね、おっさんの頭文字って言わないのかな、頭3つを一緒ですからね。
一緒。だからなんか、
うん、で、4が A に似てるから。
そう、う
ん。で、最後 N で終わると、なんかおっさんっぽく見えますよね。なんかね、確かに。
見える。
うん、
見えるから、なんかあれ、なんか、おっさん系のやつかと思ったら、ね、テック系のやつだったんですよね。
うん。
ソンムーさんね。
おっさん系のやつって何よ。
いや、わかんない。おっさん、我々と同じ、ジャンルの、やつかなと思ったらそうじゃなかったっていう。
ジャンルっていうほど広がりないじゃん。
ジャンルっていうほどでもないですね。はい。カテゴリーでもないな。はい。まあ、ぜひとも聞いて、まだ聞かれてなかったんで、
はいはい、ぜひぜひ。はい。おっさん FM がどういうふうな、こう、仕組みで、日々、収録されているか。
うん、はいはいはい。
赤裸々に語られています。
赤裸々に語られている。
うん、はい。
はい。まあ、ソンムーさん多分僕もね、そのうちゲストに呼んでくれるはずなので、はい。
そうでしょうね。
行ってき
ね、
行ってく、はい。
僕だけ行ったらね、拗ねちゃうって言ってましたから。
なんかいつもそうなんだよな。リサイズ FM もそうだったもん、ね。長山さん呼んで、なんか僕が拗ねたから、なんかちょっと、ね、ちょっと、いや、呼んどくかみたいな感じの流れ。
逆はないじゃないですか、
逆はないですよ。
うん。クリスさんがゲスト出てた番組で別に僕は、長山さんも拗ねちゃうから呼ばなきゃみたいな言われたことも一回もないですけどね。
もともとそうね、もともとそれぞれ呼びますっていう体ではありますけど、別にその拗ねてるからって。うん全然拗ねてないですよ。別に僕も拗ねてはないんだけど、別に、ああ、いいんですよ、別に。はい。はい。はい、でもゲスト出演いいですね。僕もたまにちょこちょこ他のポッドキャストに出ますけど、なんかこうゲストで出ると、なんかね、新しい発見があったり。
うん、今回その、ソンムーさんから声かけていただいて、ポッドキャストのやり方どうやってんですかって聞かれたのに答えたっていうのもそうだし、ゲストに呼んでいただいたってのもそうなんですけども、うんこういうことをもっとしてほしいなって思いました。なんかそのポッドキャスト始めたいけどどういうふうにしたらいいのかなみたいなのがあったら、
ほうほうほう。
呼んでほしい。
長山さん。
僕でよければね。僕でよければっていうもちろん大前提はつきますけども。そのなんかこう。
なるほど。
曲がりながらにもなんかね、315回今回。
うん。
300回ぐらいやってるってしてるので、何かしらのこう、助けになるといいなみたいなのは思うので、
なるほどね、
思うし。なんかそれでなんかこう勢いがついてポッドキャスト始められたとか、始めてみたとか、やってみたかったことができたって思ってもらえたらこう素敵だなっていうふうに思えたので。
なるほど。
まあもしこれ聞いてて、こうちょっとやってみたいけど、ゲストも、一人だと大変だからこう、なんか壁打ち代わりに、初回かどうかわかんないけど、まあゲストに来てほしいとか、あとまあそもそもやり方わからんからなんか、 マイク何がいいのとか聞きたいとかっていうのは呼んでもらえれば、
お
多少は僕の知ってる中だったら話せるかなみたいなのは思いましたね。
なるほど、うん、趣味でポッドキャスト始めたい人を後押ししてるものだってことですね。
そうですね。めっちゃ長いですけどね。
はいはいはい。いや、うん、なん
か
いいですね。
そう。で、そもそも言われて、なんか、さすがにその300回もやってると、みたいな、うん、めっちゃいろいろやってますね、みたいなこと言われたわけですよ。
はいはいはい。
ただ自分としてはなんかその積み重ねてきちゃってるから、なんかそれが普通のことというか、なんか、
うんうんうんうん、
逆にむしろあらばっかり、ここはなんか別になんか、もうちょっと改善できそうだなと思ってるけど、やってないなとかっていうとこばっかりは見えるんだけど、
うんうんうん、
まあ、やってきたことに対してなんかあんまこう価値があると今まであんま思ってなかったんですけども、なんか今回総務さんとお話しして、あ、なんかそう思ってもらえるんだっていう発見があって、
いや、いい、なるほど、うん、それは確かにいいですね。そういう発見が得られるのね。
そっかそっか。なんか価値がそのね、人にお伝えしてこうなんか、あ、いいアイデアだなと思ってくれることがあるんだなっていうことが気づけたのっていうのが今回こう僕にとってはすごく良かったので、まあなんか機会があったりとか、二の足を踏んでる方がいたら、お手伝いできたらいいなっていうふうには思いましたね。
なるほど。はい。うん、まあ、姿はまあね、お便りフォームとか、まあ、長山さんのツイッターに直接、メンションなりでも全然いいと思いますので、
そうそう
そう、はい、はい。ぜひともお声掛けしてください。はい。はい。はい、ということで、今週お便り実はたくさん来ておりまして。
そうですね。ちょっとね、ゲスト会の間にお便りをいただいておりましたので、
はい、ありがたい限りでございます。
ね、まあ、はい、ありがとうございます。
ちょっと紹介していきましょうか。
うんうん。
はい、くだくらげさんです。はい、どうも元山です、新しい家中華、私も買って読んでました。
おお、
塩と油だけなど、シンプルな調味で作っているあたりが単純に簡単なだけでなく、料理の基本がやっているうちに自然と身につくような感じで良いですね。中華といえば、私が京都にいた頃は中華屋巡りをしていました。10年以上前の本で京都の中華という本があるのですが、それに載っているお店を訪ねてかなり行った気がします。本にも書いてありますが、京都の中華は独特の変化を遂げている部分があり、ざっくり言うと優しい味わいなのですが、そういう意味では新しい家中華にも少し近いなと思いました。ちなみに京都の中華に載っている八楽という祇園あたりにあるお店が本当にいいお店なので、何かの機会に一度行っていただいて感想トークをお待ちしています、ということでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、新しい家中華良かった。うん。
あ、クリスさんも買ったって言ってましたっけ？
買って、はい、作って、はい、うん、何回かや、あの、作ってますよ。はい。ね、非常に良い。八楽、ね、行ってみたいな。行ったことあります？長山さん。
ないです、ないです。京都の中華。ちょっと初めて知ったので。
はい。
ただ、そうか、京都の中華ってちょっと独自な不信化っていうのはそういうことなんですね。優しい感じ。
優しい感じなんでしょうね。
はい。
建仁寺のもうちょっと先の方にあるの
か。ああ、この辺か。うわ、うまそう。
まあそうですね。またこれ豆キャスのゆうさんでも誘ってきますか。なんか中華だし。
でも餃子、あ、でも、あれか、水餃子あるもんね。
水餃子美味しそうじゃないですか、うん。
餃子ないとね、餃子ないじゃないかって言われたら。
確かに。餃子がないといかないですよ、みたいなね、なっちゃうかもしれないですから。うん、はあ。でもカウンター12席。渋いなぁ。カウンターの店か。
へぇー。
なるほど。
いいじゃん。
いや、いいっすね。こういう店でね。カウンター12席ですよ、長山さん。カウンター12席しかない店。気温の。いや、
はい、入れんのか。予約いるかな。でき
る。予約いる、いりますよね。
予約しないと無理だな、これ多分な。
うん、ね。
いいかも。
はい、またちょっと。はい、これ。
行きましょう。
木を見ていきましょう、これね。うんうん、はい。はい。くらげさん、くだくらげさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、続いて、勝間さんからですね。
あ、ありがとうございます。
はい。長山さん、クリスさん、いつも楽しく配置をさせていただいてます。ツイッターなどでコメントさせていただいたことはあったのですが、今回初めてお便りを送らせていただきます。
ありがとうございます。
はい。前々回のフロスの話、かなり楽しく聞かせていただきました。特にクリスさんの鏡に飛沫が飛んでしまうくだりは自分もよくやってしまうので、自分だけじゃなかったんだと、再生していた電車の中で思わずふふっと吹き出してしまいました。さて、おすすめの歯科衛生用品ですが、タフトブラシはご存知でしょうか。 要するにめちゃめちゃ小さな歯ブラシなのですが、歯茎と歯の間や歯の裏のような普通の歯ブラシやフロスではカバーしづらいような細かな箇所を磨くことに特化した歯ブラシとなっています。僕は歯医者さんに勧められて使い始めているのですが、手に取りやすく使い回しがいいからなのか、必殺仕事人スタイルのフロスをついついサボっちゃいがちな僕も使い続けられています。普段は普通の歯ブラシ、タフトブラシ、サボらなかったらフロスの順に利用しています。値段も Amazon で6本で1000円切る値段とお求めやすい価格なので試しやすいグッズかなと思います。これからもお二人の軽快なトークを楽しみにしています。それでは失礼いたしますということでしたね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でですね、中山さん、実は、同じようにフロス系のお便りもう一つありまして、
はいはいはい。
そちらもちょっと一緒に紹介させていただきますと、
はい。
トロロさんのお便りですね。トロロさん。はい。いつも週末のルーティンの一つとして楽しみに拝聴しています。
ありがとうございます。
私もフロスを習慣化して10年ほどになるおっさんです。そこで先日のフロスの回を聞き、お二人にフロスを超えたその先を体験してみませんかとお誘いしたくお答えさせていただきました。
どういうこと？その先がある、
その先があるらしいですね。一説によると、口の中の汚れは歯ブラシでは6割しか除去できず、フロスを使うことでプラス3割を除去することができるそうです。では、残りの1割をご家庭で気軽に除去する方法はないのでしょうか。実は500円程度で残り1割を除去することができます。これがフロスの向こう側という体験です。
すごい、すごいいい文章ですね。
ね、読ませる。お二人は、歯垢染色液というものをご存知でしょうか。歯垢染色液とは、うがいをすることで歯垢にピンクなどの目立ちやすい色をつけてくれる液体です。いわば歯の汚れを見える化してくれるものです。
うんうん、
フロスと歯ブラシで、普通の歯磨きを行った後、歯垢染色液を使うと、実はまだまだ、歯に汚れが残っていることがわかります。その染められた歯垢をめがけ、再度歯ブラシをするのです。つまりは、二度磨きをするだけなのですが、歯垢染色液を使うと二度目の磨き作業は大変はかどります。汚れが目に見えているので、この汚れを落としてやろうとモチベーションも高まります。ちなみに、二度目の磨き作業では、普通の歯ブラシを使っても良いのですが、タフトブラシという。
お、出てきた。
出てきた。局所を効率よく磨くことができる歯ブラシがあるとさらに効率的です。タフトブラシもドラッグストアで200円程度で買うことができます。さて、ここまでして得られる。フロスの向こう側とはどのような体験なのでしょうか。少しご紹介させていただきます。まず、歯磨きの後の感覚が異なります。歯の表面が体験したことがないレベルでツルツルになり、なぜか顔全体が軽くなったような不思議な感覚が得られます。また、この作業を寝る前に行うと、翌朝につい先ほど歯を磨き終えたかのような感覚で目を覚ますことができます。歯磨きの後の爽やかさが朝まで持続するのです。歯磨きの後の軽やかさ、寝起きの爽快感、この二つの体験がフロスの向こう側です。お二人にもぜひ体感してほしいと思います。長文大変失礼いたしました。季節の変わり目、くれぐれもご自愛くださいませと。
ああ、ありがとうございます。
ね、二人からタフトブラシ
を。二人から急、タフトブラシを。タフトブラシ、あれですね、子供が今矯正をしていて、それのなんか器具の周りを磨くのに、これ使ってくださいって言って多分渡されている中、ちっちゃい歯ブラシが多分それなのかな。
これか。はいはいはいはい。あ、これタフトブラシっていうんだ。
うん。だこれを、だから別にその器具じゃなくて、自分の歯の、かつ、そのトロロさんによると、歯垢が取り切れてないところに対してダイレクトに使うと。
ほうほうほうほう。
なるほどね。
で、歯垢染色液で、こう、色をつけると
。見える化して、
ほう。
そうすると向こう側に行けるわけですよ。
これ最初から、歯垢染色液を使うのはダメなのこれ。
いや、多分大雑把に取った方が、大雑把にというか、まずこう全体を掃除して、残りをってした方が、その見える化がダイレクトなんじゃないですか。多分。
わかりやすいのか。
最初にやっちゃって磨いちゃうと、多分なんか、落ちちゃうんじゃないかな。
よくわかんなくなっちゃうのかな。うん、おへぇ。これ歯垢染色液買っちゃおうかな。
向こう側行きますか。
いやー、ちょっと、行きたくないですか？向こう側があるよって言われたら行きたくなるのが男の子じゃないですか？あ、今時男の子とか言っちゃダメですね。人間じゃないですか？人間。
これでもなんかね、ハリソンっぽい感じの。 行きませんか。
イメージのね、
はい、うん。フロスの向こう側に、みたいなね。
本物の歯磨きをしてみます、ね。フロスの向こう側にあるやつですっていうね、その。
ちょっともう古いね、でもね、なんかね。
ネタが、まあいいんですよ。いいんですよ。
うん、
あ、指向染色液は、まあ、ピンキリですね、値段的にはね。
ピンキリなの、
うん、あ、でも、スポンサーリンクがついてるやつはちょっと高いけど、まあまあ、別に普通に1000円ぐらいで売ってるのか、500円とか。
あ、いろいろあるね。ああ、なるほど。あ、ちょっとこれ僕もやってみようかな。
言われたらやりたくなるもんな。やってみよう。ちょっと。またグッズが増えて。
トロロさんの文章がなんかすごい、何なんだろうね、これ。
何なんでしょう。
好奇心をかき立てるような書き方というかね、うん、マーケティングっぽい感じの
台本。
ハリソンなのかな。いや、これちょっとね、試してみたくなってきたぞ。
まあ、本当にその、ね、我々でも本当、まあ、だからこれはだから、トロロさんの感覚じゃないですか。顔が軽くなるとかさ、
うんうんうんうん、
この翌朝にも歯磨きを終えたような感覚で目が覚めるとかは、
うん、
果たして我々が同じところまで行きつけるのか、みたいなね。
いや、だって言っても僕フロスしてますからね。
ああ、そうですよね。
うん。
はいはい、はい。
だからそっからのね、ジャンプアップがどのぐらいあるかっていうのは結構ね、どのぐらいあるかっていうのをちょっとまた試して、
うん、見ましょうよ、これ。
見ますとかね。
見ましょう、うん、
はい。はい。
向こう側に行きましょう。
行きましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
あの、勝間さんも、トロロさんもね、タフトブラシご紹介ありがとうございます。はい。そして最後。
はい。
鈴友さんからのお便りですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。チャット GPT のアドバンスドボイスモードを使った英会話は練習になることを学びました。最近自分に合ったことを英語で話して、Can you ask me a question? とするのがおすすめです。最後に、Where there are strange expressions in my English と聞いたりしていますと。ああ。なるほど。
アドバンスボイスモードって最近、あの、ちょっと話題になってた。
うん。
めっちゃすぐ反応してくれて、ペラペラ喋るやつでしょ？
そうですよね、これ。
チャット GPT の。
はい、はい。
で、これに、だから、英語で自分で、英語で話すと、まあ、チャット GPT は英語で、理解してくれて、で、Can you ask me a question? って聞くと、それに対して、じゃあどうだったのっていう質問してくれるわけか。
はいはい。で、最後に。
で、Were there strange expressions in my English? って聞くと、
まあ自分のその英語表現で
変なところがありませんでしたかっていうの
を。頭いいな、鈴友さん。
ほうほうほう。そうすると、ここはこうでしたよっていうのを教えてくれると。
はいはいはい。
いいね。っていうか、そうですね。なんか、確かにあんだけの応答速度で、かつ、発音もいいしっていうか、なんか、流暢な。
まあ、どっちかっていうとね、そのボイスは、だから、英語とかの方が発達してるはずですから、
そうですよね。
ね、
う
ん、システム的には。
うん。だから日本語モードにしても、ちょっとこう、外国訛りっぽいことになってたりとかしますもんね。
そう
ですね。だから多分、英語を発音する方が、その AI さんも得意だろうから、それで話してもらって、
うん
うんうん、質問してもらったりとかすると英会話できちゃうんだ。
へえ。
確かに。
これは
すごいな。
すごいですね。
だからチャットって文字だけじゃなくて、こう普通に会話ができちゃうんだもんね。
いや、もう怖い時代ですよ。なんかよくさ、最近スマホとかでさ、あの、なんだ、道中歩いてて、なんか通話とかしてる人がいるとかいるじゃないですか。なんか独り言言ってて怖いとかって、うん。でもまあ、通話してんだろうなって思ってましたけども、
うん、
この時代はだから通話ですらない、なんか AI と喋ってる可能性もありますもんね。
ああ、でもなんか僕、フリーランスじゃないですか、
うん、
一人で会社やってるから、うんうん、あんまりこう同僚とかっていうのは基本的にいないわけですよね。
はいはいはい。
そうするとなんかこう、話しかける人がいないっていうふうなことを思ってたけど、
はいはい、
今これ AI に話したら普通にこう、今日ランチどうするとかって言ったらどうなんだろうな。
答えてくれるんじゃないですか、なんかしらは。
まあ、そう、ね、そうか、そういう、こういう同僚ですっていう前提を入れとけばいいのか。先に、そういったプロンプトを、う
ん。入れとけばいいんじゃないですか。
はあ。
同じぐらいの年齢のね、ちょっと脂っこいもの苦手ぐらいのことを設定しとくと。ね、だって、ラッキーピエロのバーガー行きましょうって言われても、ちょっと困るじゃないですか。
そうね。
今日
俺やめとくわって言うしかないもんね。
なるからね。うん。ちょっと蕎麦の、二神蕎麦行きましょうとかって言われた方が、ああ、いいねってなりますもんね。我々的には。
うん。 面白い。
面白い。ちょっとやってみようかな。
言語学習はこれでも大変ですね。もしかしたらこれ、そのオンライン英会話とかの世界が、もしかしたらこの辺の技術によって、ちょっといろいろ様変わりするかもしれないですね、今後ね。
確かに。人を雇わなくてもいい。
とかね、わけですか。いう話になってくるじゃないですか。そういうプランとかが出てくるかもしれないですよね、やっぱね。
まあ結局その永山さんも言ってましたけど、その相手がいる英会話の授業というかね、オンラインで永山さんやってましたけど、
うんうん、
永山さん言ってたじゃないですか。その人に、先生によって結構そのばらつきがあったり、質にばらつきがあるとか。
そうですね、うん、あります。うんうん、
で、まあそれがまあある種人間がいる面白さでもあると思いますけど、まあその学習っていう面で見たときにはそのばらつきがあるとちょっと困るみたいなところもあると思うん
で。そうですね。均一さがあったりとか、あとはまあ言いにくいことを言ってくれるとかっていうところも、もう言いにくいことをいい感じに伝えてくれるとかね。
うんうんうん、
そういうのってやっぱりこう結構テクニックいると思うんですよね。英語を教えるっていうだけじゃないスキルが必要かと思うんですけども、うんうん、そういうところとかもしかするとね、AI だとある程度の品質を担保するとかできちゃうかもしれないですよね。
面白い。いや、すともさん頭いいな、すごいな。
うん、
頭いいな。まあ、やってることも頭いいけどね。うん。
うん、試してみよう。
試してみましょうか。これもね、はい。もう我々はもう素直だから、もう言われたらすぐ試しますんで。ね、
そうね、中華食べに行き、タフト暮らしをし
て
ね。
確かに、うん。今日言われたこと全部やるかって言ってんな。
うん、そう、はい。タフト暮らしを試し、そして英会話を AI とやってみると。ね、
はい、やっていきましょう。はい、といったらいい時間に、はい、なりましたので、はい、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター括弧新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。